から林王国工業カレッジ始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
林王国工業カレッジ、今日のお題は先生、
麻酔科って何というお話をします。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する林王国工業カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座の広田和義先生です。
こんばんは、広田和義です。
そして今週のアシスタントは斉藤睦美さんです。
はい、皆さんこんばんは、斉藤睦美です。
先生、今日は、麻酔科って何というお話をしていただくことになるんですが、はい、麻酔科って実際はい、麻酔科っていうと、手術室に入るときに、数を数えて 1,2,3 とかってそれで眠るっていうドラマが、はい、よくあるんですけどね、
はい、今あまり数を数える人はいないんですけども。
そうですか。
まあそうですね、まず麻酔科というのは3つの部門に分かれてまして、はい、1つは手術室での皆さん知っている麻酔ということ、はい、それから集中治療室での集中治療管理ということ、そしてあともう1つは痛みを取るということでペインクリニックという3つの仕事をしています。
はい、それぞれ、いろんな領域にまたがっているという感じがしますが。
そうですね、その急性期、それから慢性期、いろんな患者さんを見ることになるんですが、麻酔においては、手術の侵襲を受けるということで、基本的には、刻一刻と患者さんの状態は変わっていくということで、急性期の管理という形になります。
はい、
で集中治療ですともう少し長い時間の動き、でこのペインクリニックになると痛みの患者さんずっと長い間痛いという患者さん多いですので、慢性疼痛なんかの患者さんの場合には慢性疾患ですから、かなり長い時間をかけて、診療すると、治療するということになります。
実際に慢性の痛みっていうのは体のあちこちあると思うんですよね。
はい、そうですね、我々が多く扱うのは、腰痛が特に多いんですけども、それからこの辺ですとつづら子といって帯状疱疹という、水筒の、水疱瘡 のウイルスが、おとしめされてから出てくると、でまた痛みが出てくるというような病気ですね。その痛みを取るということをします。
はい、それではまず、順にお話を伺うことにしまして、手術室での麻酔、この手術というのがよく噛むところなんですが、手術室での麻酔ということ、これはもうお聞きの皆さんも、ドラマなんかでよくご存知かと思うんですけれども、実際具体的にその手術室での麻酔のお仕事っていうのはどういう内容になるんでしょうか。
これは多分皆さんはですね、麻酔科医のイメージというのは、患者さんを寝てもらうというか寝せていると、そういう仕事だというふうにご理解していると思うんですけども、実際には、寝せてはいるんですが、一番の仕事は手術の時のその手術に伴う痛みとかいろんなストレスがあります。そのストレスをいかに軽減してやるかとか、あと当然出血に伴って血圧が下がるとか、手術の侵襲が強いと血圧が上がるということはありますけども、そういった、循環といいますが循環のコントロールするとか、あと呼吸ですね、呼吸の方も、全身麻酔をすると当然呼吸止まりますんで、人工呼吸管理ということになります。でこの呼吸というのは実は人間の体の中の酸性度とかアルカリ度というのを決める上で非常に大事な因子になってきます。もちろん酸素を取り込むということも大事なんですが、その他に二酸化炭素を適切に排泄するということが大事になってきます。多く排泄しすぎると、体はアルカリの方に移動しますし、その二酸化炭素の排泄が少ないと酸性の方に傾いてしまうということで、体にとって良くないということがありますので、そういう呼吸の調節ということも我々が行っています。
先生、先ほど、手術の時のストレスが患者さんにダメージを与えるというようなお話だったんですが、その患者さんは全身麻酔で寝てるわけですよね。寝てる 意識のない患者さんでもその痛みのストレスとかってのはあるんですか？
はい、寝てると何も感じないかっていうと、実際には例えば皆さん寝ててもちょっとすねるとこう
寝てる時はそうですよね、
肘でこう、うん、隣の人をついたりとか、ね、うん、そういう、まあ、避けようとするという逃避反応って言いますけども、はい、そういう反応は起こします。ですから意識を取っていても、うん、痛みを十分取ってあげてないと、そういう体が動く帯動と言いますけども、はい、帯動が生じます。ですので、まあ、痛みの方も十分取るということが必要になってきます。
手術中にそのこう何でしたっけ、開いたところで触ってたら痛いからってこう体をよじったらえらい騒ぎになりますよね。
そうですね、うん、手術はやりづらいですし、うん、また手術の先生の方も外科の先生の方もどうしたんだってびっくりしますから、はい、まあ、それはできるだけ避けるようにしてます。
先生すいません、私麻酔っていうのはもう眠ってしまって体も動かないで麻痺している状態なのかと思ってたんですけど、帯動が起こるっていうことは完全に麻痺している状態ではないっていうことなんですかね？
筋弛緩薬というのがあって、例えばお腹の手術なんかの場合では十分に筋肉を柔らかくしておかないと、はい、お腹の中のもの腸管とか飛び出してくるんで十分に柔らかくします。はい、ですのでそういった場合には全ての筋肉が、まあ、弛緩した状態、つまり動かない麻痺した状態になるんで、帯動は痛くても動けないという状況になりますけども、例えば耳鼻科の手術とか、整形外科の手術とかであまりその体表面の手術で、その筋を弛緩する必要はないという場合にはその大量の筋弛緩薬は使いませんので、うんうん、そういった反応が起こり得るということです。
じゃあこう思わぬところを刺したりとかっていうのはあるんじゃないですか？
ですんで我々手術を見ながら次は何をするっていうのは大体熟練してくると次は何をするか分かるんで、侵襲のその度合いに応じて、うん、その痛み止めの薬の使う量というのを変えていきます。で今の薬はかなり進歩しているので、うん、短時間作用型、つまり作用が短いですから、はい、後残らないので、うん、強い侵襲来るなと思う前にそういう薬を多く入れておくというふうにすることで、はい、そういう反応を一応予防するということをしています。
うん、この、麻酔の薬っていうのは、どうやってその患者さんに投与するんですか？
方法は全身麻酔の場合2通りあるんですが、一つはまあ吸入麻酔といって肺の方に、ガスのそれ麻酔薬っていうのを送り込むと、まあ、息をしている患者さんの場合には自分で吸い込んでもらうという形になりますけれども、で肺を通して体全身に、薬を分配すると、うんうん、それが一つと、それから静脈麻酔というのがあって、これは点滴の方からそういう痛み止めの薬、それから意識を取るための鎮静薬という薬、それから筋肉を柔らかくするための筋弛緩薬という薬、それぞれを、必要に応じて入れていくという方法です。
うん、はい、そういうふうにして、意識がなくなった患者さんを、まあ、うまくその外科医の先生が手術するということになるわけですね。
はい、
そうすると、手術場全体のその何て言いますか、セッティングが麻酔科のお医者さんのお仕事というそんな感じを受けるんですが、
まあセッティングってそうですね、まあ、舞台俳優が外科医であれば、うん、麻酔科医は舞台監督みたいな感じになるかもしれません。
そうですね、そんな印象ですね。
はい
はい、ところでその先生方が、手術室で患者さんをその、まあ、管理する、まあ、見守るということになると思うんですけど、これはまあ先ほど先生おっしゃったようにいろんな状況をチェックしていろんなその手段で管理するわけなんですが、流れ的にはですね、その手術全般にわたって麻酔科の先生がタッチするわけですか？
そうですね、手術の前にまず麻酔をかけて、手術を行える状態に持っていきます。で手術中もずっと我々がそばについていて、うん、さっき言った循環呼吸それから意識の管理ということを行っていきます。で手術が終わったところで当然侵襲が減ってますんで、その時点で麻酔を切って意識を回復させて、で手術終わった後も、まあ、大体1時間ぐらいですかね、我々見て痛みを取って、それから病棟の方にお部屋の方に帰っていただくというふうにしています。
その麻酔が短時間で切れるというようなお話だったんですが、これは効く時間がまあ薬によっても違うということなんですね。そうです、はい、 で場面場面でも違うと。
場面場面といいますか、基本的には同じ薬を基本的に使っていくんですけども、はい、ですので持続的に投与していくということで、ポンプを使って1時間にどのぐらいの量が入るということを調節していきます。ですのでそのポンプを切ることで、薬の投与が止まるんで、それから何分後かに、まあ、目が覚めるというような麻酔の方法です。
さてその麻酔をかけて寝ている間に手術が行われ、その手術には当然、まあ、血液と、
はい、
輸血ということも、はい、出てくるわけなんですが、この輸血の管理も麻酔科の先生の管轄ですか？
はい、そうですね。輸血のその出血に伴っての、うん、当然血圧に変化とかそういうのあるんで、そういう輸血の管理、輸液の管理は我々がするんですが、まあ、輸血のオーダーって言いますかね、輸血を準備するっていうのは、まあ、外科医があらかじめしておきます。
はい、
ただ我々が見てこれ足らないなっていう場合には。あらかじめもう少し追加しておいてくれとか、うん、あと、まあ、手術中にこちらの方からちょっと足らなくなるから今のうちに追加してくれってい いうようなことをします。それから今うちの方で進めているのが自己血輸血という方法です。で自己血輸血っていうのは3つありまして、貯血式といってあらかじめ血液を手術の前に、取っておくと、何日かかけてですね、
はい、
まあ、取っておく。でその間に、自分の体で血液を作るということで、うん、まあ、手術の時にはそんなひどい貧血になってないとい いうような形で手術すると。それからもう一つが希釈式というのがあります。で希釈式というのが我々が一番関与する方法です。
うん、
で麻酔がかかった後で体から血液を例えば 800cc とか抜いてしまいます。
はい、
でその分輸液をして体の血液を薄めます。で薄くして手術に持っていくと。そうすると例えば同じ 1000g 出血したとしても、うん、その普段の濃い血液が1000出るのと、まあ、薄くなった血液が1000出るのでは実際に失ってしまう自分の血液というのは当然濃い方が多くなるわけです。
そうですね。
で出血が止まったところで取っておいた自分の濃い血液を戻してあげることで、うん、他人の輸血ということを減らすということを今しています。
うん、この貯血式と希釈式、あとは
あともう一つ回収式というのがあります。
はい、
で回収式っていうのはですね、出血してきた血液を吸ってしまってですね、うん、吸った容器の中で血液を洗浄します。洗ってきれいにして、うん、その血液をもう一回パックに詰めてですね、それを患者さんに返すという方法です。
このいずれの方式も、まあ、患者さん自身の血液を使うということなんですが、
はい、
このメリットというのはどういうものなんですか？
一つには他人の血液には何が入っているか分からないという問題があります。で、まあ、皆さんもご存知のように最近、まあ、C 型肝炎 その訴訟の問題、血液製剤の問題ありますけども、うんうん、
はい、
その他にもエイズの問題とか、あと梅毒の問題とか昔からそういうことがありました。
はい、
でそういった、まあ、ウイルスに関して、あと細菌に関しては、まあ、今日赤の方で分かっているので検査をしてそういった血液というのは除外するようにはしているんですけども、うん、もちろんその検査にはその測定感度っていうのがあって、
はい、
本当の少ない量だと、検出できないことがあります。そうするとそれが間違った患者さんに入ればエイズを発症したりとか肝炎を発症するということは十分あり得るということがあります。うん、極めて稀です。
はい、
しかしゼロではないというふうになっています。うん、それとあとはまだ我々が知らないウイルスってきっとたくさんあるんですね。
うん、
それを他の人から他の人に移してしまうということになるんで、まあ、できたらそれは避けたいと。で発症するのがその病気になるっていうのが翌日とか例えば1週間後っていうならまだ分かりやすいんですけども、はい、まあ、C 型肝炎にしてもそのエイズにしても10年20年という期間を置いて発症してきますんで、そういったことがわからないわけですね。
うん、
ですので、まあ、10年後20年後先がわからないですから、わからないんであればできるだけ入れないということがいいんじゃないかというのが僕たちの考えです。
うん、ということでご自分の血液を使っていただいた方が危険が少ない
そうです。
ということ なんですね。はい、はい、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座の弘田和義先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生のそのお仕事の、3つの分野といいますか、
はい、
その中の第2が、集中治療室ですよね、
はい
はい、ここではどういうお仕事をされてるんでしょうか。
ここではですね、重症な患者さんの管理ということになりまして、まあ、一つは手術の後の患者さん、特に心臓の手術の患者さんであるとか、
はい、
移植の後の手術の患者さん、そういったまあ重症な患者さんの管理と、それから、まあ、そういった手術内容が非常に心臭があるということだけでなくって、もともと心臓の方に問題があるとか、うん、何かしら重症な疾患を抱えていらっしゃる方、病棟で見るのはちょっと危ないかなという方をお引き受けして術後の管理をしています、うん、それとあとは内科系の場合には、肺炎がひどくなって、まあ、人工呼吸管理が必要になるとか、あとは敗血症といって、まあ、体の中にいろんな細菌の毒が回って全身の臓器が、まあ、障害を受けていると、まあ、腎臓が悪くなったり肝臓が悪くなったり、あと肺が悪くなったり、要するに多臓器が不全状態になっていると、はい、そういったような患者さんの治療をするというのが集中治療になってきます。
これが麻酔科の先生のお仕事ですか。
うちの大学では一応麻酔科で全て管理をするというふうにしています。
この集中治療室っていうと、なんかこう外科っていう雰囲気がすごくあったんですが、
そうですか。
この麻酔科の先生が集中治療室を管理される、
はい、
まあ、集中治療室の患者さんを管理されるっていうのは、これはどういう理由からなんでしょうか。
まあ、一つには多分、手術の時の麻酔管理っていうのは非常にきめ細かく全身を管理するということが必要になってきます。で、集中治療においてももう少しスパンは長くなるんですけども、かなり患者さんの状態は良くないですから、きめ細かな管理が必要になるということを考えると、そういう全身の管理に精通している麻酔科医が行うのが一番適しているということだというふうに理解しています。
なるほど。手術室の患者さん管理がそのまま集中治療室でも行われている。
そうですね、生きるという形になります。
なるほど、はい。そして、この集中治療室で、まあ、ある程度良くなった患者さんは普通の病棟に移っていく、
はい、そうです
ね、これで晴れて麻酔科の先生の手からそれぞれの科の先生の手に移ると。
そうですね、なんで手術中の麻酔もそうなんですけども、集中治療でもどうしても人工呼吸管理とかそういうこと必要になるんで、鎮静薬を使います。そうなると、まあ、意識があまりはっきりしないと、うん、ですからあまり記憶には皆さん残ってないんですね。
あ、麻酔科の先生の顔はね、そうでしょうね、
病室を出るともう記憶が飛んでしまうこと多いので、うん、逆行性健忘って言って出るとき意識ちゃんとあるんですけども、うん、帰ってくるとあれ出たところから記憶ないなって方結構いらっしゃるんですね。
そうなんですか。
ですので、あんまり感謝をされるってこと
ないですね。報われない仕事ですね。
いや、それでもいいんですけど、はい、
そしてもう一つの柱がペインクリニック、
はい
はい、これは最近よく聞くようになりましたけども。
あ、そうですか、
はい、
ペインクリニックはでもうちの教室の開設当初からあった、科であります、ね、で基本的に痛みを取るということで、まあ、急性痛と言われるような急速な痛み、まあ、術後の痛みが一番の急性痛ですが、うん、まあ、そういった痛みを取るということや、あと慢性痛ですね、まあ、腰痛であるとか、さっき言った通らごの痛みであるとか、うん、まあ、いろんな痛みを取るというようなことをします。で、今一番ニーズが多いのが緩和医療といって、がんの痛みを取るというのが、はい、一番大きな今仕事になっています、
はい、これはがんの患者さんが何て言いますか、普通に過ごせるようにということなんでしょうか。
まあ、できるだけ痛みを取れば QOL は生活のそういうこと、質っていうのは向上しますんで、うん、まあ、できるだけ痛みを取って、まあ、日常生活ある程度できるようにっていうことを考えてます、
うんうん、確かにそのがんの痛みがなくなるだけでもすごくその患者さんの表情が明るくなるっていう話も聞きますしね。これはやはりその麻酔科の先生の、まあ、いわばお箱の部分なわけですね、
はい、やはりこれも多分手術から来てるんだと思うんですが、手術中のそういう侵襲、つまり痛みを取るということを手術中に行いますので、やはりそういう痛み止めの使い方に精通しているということ、うん、それから局所麻酔薬を使ってその神経をブロックするということもしますので、これも手術の時行います、うん、 でやはり痛い部分の神経を遮断することでそのところの痛みを取ってやるというようなことが可能になるんで、麻酔科の方でこのペインクリニックをやるというふうになっているわけです。
あと若いお母さんからちらほら、うちの家内からも通して話を聞くんですけども、はい、お産の中で特に帝王切開なんかは、
はい、
最近この、麻酔科の先生がきちんとコントロールしてくれると全然痛くないというような話も聞くんですが。
ああそうですか。まあ、基本的には麻酔しますので、もちろん手術中の痛みっていうのはないようにはしてるはずです、ね。はい、で手術終わった後も、はい、ある程度痛みは痛み止め使って落ち着いてから病棟に返すので、うん、かなり取れてると思うんですね、うん。ただ今大学の方でしてるのは、まあ、術当日ぐらいしかしていないの で今後はもう少し2、3日って言いますかね、痛みはまあ最初24時間一番痛いですけども、はい、特に12時間痛いんですけども、うん、まあ、3日ぐらいまではある程度の痛みが強く感じますんで、うん、そこまでフォローで、まあ、今後はしていきたいなっていうことを今考えています、う
ん、はい、
今後の課題です。
あ、なるほど、はい。ところで先生、麻酔はですね眠りとは違うわけですよね。
そうですね、眠りには、ね、似てはいるんですけども、うん、我々の言う睡眠とはちょっと違うと思います、はい。
ですよね。この眠るっていうのはなんとなく動物的に分かるような気がするんですが、イメージ的には麻酔でその意識がなくなるっていうのはこれどういう仕組みなんでしょうか。
これはですね、まだはっきりとは分かってないんです。実は我々麻酔薬を使いこなしてはいるんですけど、どうしてじゃあ患者さん意識なくなるかっていうのは 100% 分かってはいないです。ただ学説としてはですね、ありまして、皆さん最近よく聞くギャバってありますけども、はい、頭の中にギャバ受容体というそのギャバがくっつく部分があります、はい。それから NMDA 受容体っていって、これ、まあ、グルタミン酸と思っていただけばいいんですけども、はい、味の素の成分ですね、主成分ですね、
はい。
ああいったものがつく部位があります。でギャバがつくと要するに抑制するような神経が活性化する。だから抑制するということは意識がなくなるというふうに考えます、うん。で、ま、多くの麻酔薬はこのギャバの、くっつく部分を活性化すると言われてますんで、それでまあ意識がなくなると、
うんうん。
それからただ全部の麻酔薬でないんですね、
はい。
で一部の麻酔薬はそこではなくって、さっき言った味の素のくっつくところを遮断すると、うん、この活性化するんじゃなくて遮断すると、
はい。
でその味の素の成分は頭の中でどうするかって、興奮させる、つまり意識を高めようとする、働きがあります、
はい。
ですのでそこを抑えてやることで落ち着いてくる、意識がなくなるという考えです。車でいうと、まあ、ギャバっていうのはブレーキに相当して、ブレーキを踏めば、はい、
抑えると。
そうです、車は止まると、うん。で意識がなくなると、うん。で、NMDA 状態っていうのはその味の素の方っていうのはアクセルに相当していて、アクセルから足を外してやると、うん、そうすると車は止まると、う
ん。
そういう考えです。
なるほどね。あ、そっか、ブレーキを効かせるかアクセルを緩めるか、
そうです、
ね、という違いがあるけれども、それで意識がなくなると
ということで、ある程度は説明つくんですけども、
はい、
必ずしもそれだけでは説明つかないところがたくさんあるんで、はい、我々はまた別個に、まあ、その全身麻酔の基準ということを考えて研究をしています、
うん。全身麻酔っていうのはこれは、先ほどちょっと伺うのを忘れたんですけど、麻酔っていうのは全身麻酔とそうでない麻酔があるわけですね。
はい、全身麻酔と局所麻酔に分かれて、全身麻酔というのは基本的に、まあ、大脳といいますかね、中枢の方の神経が遮断されますので意識がなくなると、
はい。
で局所麻酔というのはその、まあ、手術をしたい部位に行く神経を遮断すると、薬によって局所麻酔薬というのを使って神経の流れを断ち切ってやるということで、うん、痛みを感じなくなると、そういう方法です。
ということは、まあ、局所麻酔というのは歯医者さんで歯の治療するときみたいに、
そうですね、
そこの部分だけ、
そうです、同じです、はい。
となりますと、やはりその全身麻酔ということがその麻酔で意識がなくなる云々のところの一番のポイントなわけですね。
そうですね。
でも実際にその薬で意識がなくなるっていうのは考えてみると非常に不思議な話ですよね。
あ、そうですか そうですね、まあそういった薬が昔からあって、まあ、花岡選手の時から、まあ、意識がない方が患者さん楽だろうということで、うん、まあ、始まったことですね。
花岡選手といえばかなりあの江戸時代の
話ですね。そうですね、はい、
その頃からもう麻酔があったんですか。
花岡選手の時の、あの、マフツ酸という薬ですね、うん、まあ、一つは武士っていうトリカブトと、あと朝鮮アサオっていう、まあ、ベラドンナ剤っていうんですけども、うん、そういったものを組み合わせることで、意識をなくすのと鎮痛を行うと。でお互いの薬が作用が逆なところがあるんで、うん、例えばトリカブトだと心臓の動きがどんどん弱くなるんですけども、うん、その朝鮮アサオだとマンダゲっていうやつだと逆に早くなりますんでいいと、うん、それから当然その朝鮮アサガを使うと大脳の方興奮して意識がなくなるというような風に僕は聞いてましたけど、あとトリカブトの方は痛みを取るという作用があるという風にも聞いてます、
うんうん、興奮して意識がなくなるっていうのはどういう理由なんですか。
それがあのちょっとマフツさんに関しては僕も詳しいことわからないんですけども、あの僕たちがやってる研究の中で、麻酔がかかる基準2つ実はあることが分かってきて、はい、1つにはその僕たちが追ってるのはノルエピネフリンっていうホルモンなんですけども、頭の中でそれが出てきます、うん、でそれが出てくると適度に出てくると意識が高まって目がよく覚めるという状況になります、はい、でそれが少なくなると意識がなくなると、ところがですね、麻酔薬の中にはそのノルエピネフリンというホルモンをたくさん放出させてしまうものもあるんですね。じゃあどうして放出が多くなると寝るのかなというのが今の疑問なんですけども、
普通は興奮どんどん興奮しちゃいますよね。
そうなんですね、うん、ところがやっぱり我々の、まあ、周りで見てもですね、似たような現象があって、例えば、コンサートに行ってすごい興奮してキャーって女の子に倒れると、ああいった時にはとても眠くなって寝たっていうのではなくって興奮して意識がなくなったという状況ですから、まあそれに近いのかなと。で実際にその薬で上がるノルエピネフリンの量を他のもので抑えてやるとですね、麻酔の効果がすごく弱くなるんです。だからやはり上がるということが麻酔に関係するということは分かってきてます。
そっか、人間ってのは不思議ですね。興奮しすぎても意識がなくなる。
そうです、なんであくまで生理的な範囲って、うん、要するに、まあ、正常な範囲って言いますかね、うん、その範囲内であれば意識は保たれるけども、そこの外側に行く、つまり少なくなりすぎても多くなりすぎても意識がなくなるっていうのが僕たちの考えです。
実際にこの痛みを感じる感じないっていうのはかなり主観的な部分があると思うんですけども、
はい、
こう主観的な部分だとやっぱり先生方 の、 あの医学の研究ではダメなんですよね。主観的っていうのは評
価できないですよね。そうですね、いやあの決して主観的なものがダメってわけではないんですけど、うん、確かにあの痛みの評価するときに患者さんに10センチの物差しのものを示して、うん、最大の痛みがこの10センチのところで、うん、全く痛くないのゼロだと。で要するに10センチのところっていうのは自分が考えられる限りの最大の痛みだと、うん、じゃああなた今いくらですかっていうことで評価するんです。でもこれはやっぱり主観的な評価であることには違いないので、うん、ただそういった方法しか今のところ実はないんですよね、認められた方法としてはですね、
じゃあ痛みに弱い人と痛みに強い人ってかなり違いますよね。
そうですね、それでまあ我々客観的な方法なんかないかって言って、以前はですね血液中のストレスのホルモンというのがあったので、うん、まああのステロイドの値であるとか、あとはさっき言ったエピネフリンとかノルエピネフリンの濃度、こういったのがストレス高くなると上がってくるんで、それでまあ少し判断するということをしました、うん、ただ痛みの患者に痛みを加えるということなので、まあ、良くないので、最近ちょっと、やってるのは、まあ、唾液ですね、唾液の中のホルモン濃度がどうもストレスと関係しているということが分かってきたんで、うん、はい、それについて今研究をちょっとしています。
唾液っていうのはただ単に口の中に湧いてくるだけじゃないわけですね。
あ、湧いてくるんですけど、うん、その中に含まれる成分がストレスで微妙に変化するということが分かっています、
うん、犬はなんかあの犬を怖がる人の汗の匂いで分かるとかなんだかっていう説がありますけども、
はい、
人間ってのは微妙ですね、そういう点では。
まあ、犬はそれだけまあ収穫が発達してて、人間はそれを失ってしまってるんですよね、うん、おそらく人間の呼気中には1万近いあのいろんな物質が出てきてるんで、 それを嗅ぎ分けると多分この人は何だっていうのも分かるかもしれません。
そうですか、いやなかなか素晴らしいですね。でその、唾液で、
はい、
その人のストレスが分かるとなると当然痛みもその客観的な数値といいますか強さが出てくるということですね、
はい、そういうふうに考えて今やってるんですけども、うん、まあ当然精神的なストレスが強くてもストレスのホルモンなんで痛みでなくても上がるんで、
はい、
必ずしも痛みだけをってわけではないですが、まあ、痛い患者では高いことは間違いないと。
なるほど。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座の広田和義先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
意外に幅広く患者さんに、接していながら意外にその患者さんから記憶されていない、
そうですね、
あの影の存在の麻酔科医ということなんですけども、はいはい、先生麻酔科医になられた理由、
はい、
麻酔科医になりたいなと思った理由ってのは何なんですか。
そうですね、僕自身も正直言うと大学 の, その臨床実習始まるまでっていうのは麻酔科っていうのは全く考えたことなかったです、
うん、
で臨床実習回ってみて実は以前から全身を見たいっていうことがあったんですね。なので
患者さんの、
そうです、
はい、
ですんで以前は糖尿病をの関係の内科ということで、うん、まあ、うちの大学でいうと、内分泌代謝内科という形になりますけども、うん、
はい、
で糖尿病ですと当然血管心臓も悪くなりますし、うん、腎臓も悪くなるし、うん、あと神経もやられてくると、
はい、
いうことで全身にまあ病変が及ぶということで、まあ、糖尿病やってると全身見れるなというふうに思って考えていました、
はい。
それからまあ意識ということにすごい興味があったので精神科ということも随分考えてました。それから脳神経外科ということも考えてたんですけども、麻酔科もあったらですねやっぱり全身見てるし意識も関係してるし、自分がやりたいものが全部ここにあるっていうのをその実習の時初めて実は知ったんです。恥ずかしい話なんですけども、
いやいやいや、我々も話を聞くまでその麻酔科医っていうのはあの手術が始まるまでが仕事かなと思ってたんですが、
ですから医学部の学生も、まあ、一般の人と大して変わらないということは僕自身がまあ証明しているというところです、はい、
もう先生私あのちょっと前にある小説を読みまして、で、
はい、
お医者さんが書いた小説だったんですけどその中であの麻酔科医が出てきまして、
はい、
で麻酔科医はものすごく数が少ないっていうことを書いてあったんですけど、
は
あ、やっぱりこれはあの日本とか全国的にも数は少ない。
そうですね、はい、あの現在はやっぱり麻酔科もそうですが産婦人科小児科あと精神科そういったところはやっぱり数が少ないということで全国的な、まあ、問題になってます、うん、
麻酔科を育てるっていうことは今されてはいないんでしょうか。やっぱり実習っていう段階になってから初めてそういう専門的な勉強をするっていうことになるので初めから麻酔科になりたいっていう意識であの医学部に入ったりする人っていうのはあまり多くないんですか。
そうですね、現状としてはかなり少ないと思います。ただその実習をするということで麻酔科が何をやってるかっていうことはよく理解されるみたいなので、結果的に増えてきているということになります。でやっぱり学生の実習その臨床実習最初終わった後で今度は選択であのクリニカルクラークシップっていうのを6年生の時にやります、
はい、
で麻酔科は、まあ、一番人気のある診療科になっています。うちの大学の中では、
うん、
ですから常にいつも、まあ、3人ずつ3クール来るんですが全部いつも埋まっていつもじゃんけんで決めてるという学生が聞いてます。
公平ですね。この麻酔科が人気がある、
はい、
学生さんには人気がある、
はい、
にもかかわらず、
ええ、
現実問題としては足りない。
足りません、
はい、これはなぜですか。
これはあのやはり青森県にあの医学部の学生自体残るのが少なくなっている、つまり研修医が減ってるっていうのが一番大きいです、
はい、
ですから最終的に、まあ、大学に残って各教室に入るということその人数から見れば、その割合から言えば麻酔科というのは多い方なんですけども、要するにもともとのパイがちっちゃいので、
うん、
取り分多くしても実際のもらえるパイの量って少なくなってしまうと 以前のように僕の時代のように80人ぐらい残ってれば、例えば1割残る、自分麻酔科入るといえば8人入るわけですけども、今だと30人40人ですから、1割だと3人ぐらいしか入らないという形になります。
実際にその病院というか、まあ、あの患者さんを治療する上では麻酔科というのは絶対不可欠ですよね。
はい。
例えば、その麻酔科とし麻酔科がその病院、大きな病院の中で果たす役割というのは、
はい
はい、まあ、患者さんに対するお話はさっき伺ったんですが、
はい、
病院の中での役割というのはどういうものがあるんでしょう。
あの、まあ、先ほど言った3つの部門というのは中央診療部門という形になるんで、うん、各科で困ってる部分というのを実は麻酔科が補うという形になります。
はい。
で特に、まあ、今の時代というのは診療の中でも特に治療という部分が非常に優先されて行われるわけですけども、実際の患者さんの苦しみっていうのは痛みであるとか、あ、まあ、いろんな問題があるんですね。そういった QOL って言いますかね、生活の向上ということに関しては、どうしても今の医学ってのはちょっと足らないかなという部分があって、麻酔科っていうのはそういうケアっていう部分をかなりこうカバーするという意味では非常に必要な科だというふうに思っています。
そのケアの部分が今後の患者さんに対するその医療の提供という面でも非常に重要になってくる。
大事だと思います。うん、やっぱりケアと、まあ、キュアって言いますかね、あの治療とそのケアとが両輪でいかないとなかなか、まあ、患者さんのそういう生活っていうのは向上しないというふうに思ってます。
うん、この、まあ、生活の質、クオリティオブライフっていうことなんですけども、先ほどそのペインクリニックでしたね、
はい、
あの緩和医療の方でもちょっとお話を伺ったんですが、はい、やはりこの、お医者さんにかかる、つまり医療を受ける上で、当然そのクオリティオブライフっていうのはその時点でも下がってるわけですよね、患者さんにしてみればね。
はい、
その下がったのをどれだけ補うかっていうのが麻酔科の先生方の
特にペインクリニックはそうですよね。我々痛みを取るっていうのはその痛みを完全に取れれば一番いいんですけども、
うん、
あの痛みを取る以上に社会復帰って言いますかね、痛みを取ることで仕事ができるように、または普段の生活がある程度以前と同じぐらいまでできるようにっていうのを目標にします。ですから、うん、例えば神経ブロックしてしまって痛みは取ったけど腕が動かないっていうとやっぱりうまくないわけですね。はい、
ね、
うん、それから痛み止めで完全痛みを取って、その神経ブロックで痛みを取れるとなると、ただ薬の期間ってやっぱり効いている時間って数時間ですから、それ毎日来るっていうとやっぱりそれはそれで、社会復帰したことにならないので、
うんうん、
まあ、できるだけ病院に来る期間って少なくしてした上で、でも痛みは完全に取りたいけど取れなくてもいいから、
うん、
まあ、我慢できる範囲に何とかすることで社会復帰をさせたいっていうのが我々の考えですね。
うん、これは例えばなんていうかな、体内に埋め込むみたいな、
はい、
そういうその麻酔の方法とかっていうのはあるんですか。
あの、がんの患者さんなんかの場合でやることはあります。あの、体の中にポートという、まあ、抗がん剤でもやることあるんですけども、そういうところに、直接、まあ、針を刺して そこに薬を入れてやると、まあ、ある程度体の中に量が入っていってっていうようなことができます。ただそれで大きなバッグを入れるって方法もあったりするんですけど、もし交通事故とかでそのバッグが破れちゃったりすると、
うんうん、
大量のそういう痛み止めが体の中に散布されてよくないとか、いろいろ難しい問題があることも事実です。
なるほどね。そこら辺は、逆に技術の面での進歩を待つ必要がある。
そうですね、うん、まあ、今徐々に出てきていて、経費的なあの、まあ、よく湿布薬ありますね、
はい、
湿布薬みたいなタイプの痛み止めっていうのも出てきて、それを貼ることで、まあ、痛みの薬が徐々に徐々にこう体に入っていくというようなものも今どんどん出てきています。
これはもう本来の湿布とはまた別な、
あ、別です。
あと先生、先ほどの話に戻りますけども、その、研修医の若い先生がいないというあたりなんですけどね、これは現在の制度では必ず医学部卒業してお医者さんの免許を取ったら研修をする必要があるわけですね。
はい、そうです、職研修をするということは必要です。うん、はい、
この時にその麻酔科に来る先生はいないんですか。
あ、初期研修というのは全ての科を大体回らなければいけないので、はい、もちろん麻酔科にも来ます、
はい、
来ますけども、うちの大学では3ヶ月で救急麻酔ということになっていて、
うん、
救急の方に1ヶ月集中治療に1ヶ月で麻酔科手術室の麻酔に1ヶ月ということで、うん、まあ、麻酔科に実用2ヶ月は来ているんですけども、まあ極めて短い期間ですから、うん、それで一人前になるということはありえませんので、
はい、なるほどね。そうしますとその初期研修では、まあ、とりあえず見て回るだけ。
実際にですから我々のところ来る最大目的っていうのは救急蘇生に必要な気道の確保って言いまして、はい、肺の方に管を入れてやって、うん、酸素を送るっていう処置が必要なんですが、
はい、
それをするために麻酔の時にどうしてもその管を肺の方に入れて麻酔をしますので気道を確保して麻酔しますのでそこの部分をきちんと覚えるっていう目的で来ています、うん、ですから我々の教育っていうのもそこの部分が中心になってきます。
あとその麻酔科、まあ、もちろん他の科も同じ考えなんでしょうけども先生が若い先生が来るためにというあたりはどうしたらいいもんでしょうね、
はい、でいろいろまあ考えているんですね。だからまず教育をきちっとやることで麻酔科ってどういうことをやってるかっていうのを学生に分かってもらって、
うん、
みんな面白いと思ってくれてるんで、まあ、人気は高いと思っています、
はい、
であとじゃあどうやって残すかっていうことですね。残すということでやっぱり青森県人が決して多いわけではないんですね。うちの教室の構成見ても僕自身も千葉県出身ですし、
はい、
3割ぐらいが関東です、
うん、
で青森県はだいたい3割ぐらいしかうちの教室にはいないんですね。だから7割は他県の人間なんです、はい、なのでいかに他県の人間を残すかっていうことが必要になってくるんで僕としては僕自身もやっぱりその千葉に帰るってことも当然考えながらここに残ったとこあるんで、うん、
はい、
まあ、10年ぐらいして専門医きちんと取って、まあ麻酔科の専門医の他にペインクリニックもしくは集中治療の方の専門医を取ってもう少し後継を2年ぐらいしてもらってそれからまあ地元に帰ってもいいというふうにすることで、うん、まあ、できるだけ残すと。で帰る時にも帰る先をですねある程度確保してやると。で以前だったらそれを関連病院としてその地域に持つっていうことをしたんですが、
はい、
そうなるとなかなかやはり供給医師の供給難しいという問題があるんですね。今医者が少ないの で、
う
ん、
そうですね、
であれば東京の方の大学、と提携をしてその麻酔科同士で提携をしてうちから返す人がいたらぜひ取ってくれと。でそっち側の方でこっち帰ってきたいという人がいればこっちでまあ引き受けるというような提携を結ぶことで、少しこう残す率を上げようかなと思っています。
安心して働ける。
そうです、帰る場所があると思えば、うん、じゃあここで、ある程度専門医取るまでの研修はしようかと、
うん、
住み慣れたところでしようかと先輩もいるし分かりやすいというふうにきっと思ってくれると思うので、
うん、
僕としては今そういうことを進めています。
そうですよね。働くっていうのは、まあ、そういう環境整備の問題と、
はい、
それから仕事に対する誇りと両方必要だと思いますし、
はい、
まあ、仕事に対する誇りは皆さんお持ちでしょうから、
はい、
やはりそういう働く面での環境整備というのは、
そうです、
今度は先生方のお仕事になるわけですね、
だから青森にいてもこれだけのことができるということを示しながらまた自分が地元を変えたいと思うときに帰れるというシステム作りということをやっています。あれ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は毎回弘前大学から私庄司が面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座の広田和義先生に麻酔科って何というお話をしていただきました。アシスタントは斉藤睦美さんでした。麻酔科の先生っていうと手術の場面でその後ろの方に控えているというイメージしか私としてはできなかったんですが、今日のお話を伺うと実はいろいろな場面で私たちの治療に関わっていたんですね。でも患者さんの記憶に残らないっていうのはちょっと悲しいですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞けます。弘前大学のホームページに障害学習教育研究センターのページがあります。そちらの方にアクセスしてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。The memory of love's refrain. Sometimes I wonder why I spend the long, long